Dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、今晩ここに集えることは本当に特別な特権です。皆さんの素晴らしいメッセージと励ましに心より感謝いたします。キリストのことを話し、喜び、学ぶことによって敬虔な気持ちでキリストに近づけるよう祈ります。家族、そして伴侶の皆さんとご一緒できて光栄と思っています。伴侶を意味する英語のスパウスという言葉は、発音も近いことから、まさに私たちの人生のスパイスと言えます。朝から晩まで信仰を込めて一歩ずつ人生を歩んでいる皆さんに感謝しています。今回の中央幹部との夕べの割り当ては手紙で受け取りました。手紙にはトーマス・S・モンソン大館長、ヘンリー・B・アイディング館長、ディーター・F・ウクトドル館長の署名がありました。この会に祝福があり、霊感を受けて会を準備できるよう主にお願いするという言葉に、大館長会の皆さんへの愛を感じることができました。私は全世界のセミナリーとインスティテュートの教師、宣教師、教会教育システムの職員である皆さんのことをもっと教えてほしいと、クラク長老とウェブ教団にお願いしました。133カ国で 45,731 人がセミナリーとインスティテュートの教師や宣教師として召されており、そのうちの 34,527 人がアメリカ合衆国以外で、1万1204人が合衆国内で教えているということを知りました。皆さんは全体で年間2080万7605時間を福音の技に捧げています。ありがとうございます。またセミナリーとインスティテュートの職員として129カ国に2878人の職員がおり、そのうちの1849人がアメリカ合衆国内、1029人が合衆国以外で働いています。本当にアルバニアから始まり、 A から Z まで、 Z のザンビアまで、ボツワナ、ブルガリア、ハンガリー、リトアニア、モザンビークなど、さまざまな国々で働いています。ありがとうございます。長期にわたって教えている人たちがいます。例えばブリティッシュコロンビア州にいる、エニット・メイ姉妹は35年間セミナリーを教え、最近解任されました。メイ姉妹は自身の10人の子供のうち9人と2人の孫、それに彼女の現在のビショップも教えました。毎年セミナリーの学年末まで車が壊れないよう祈ったそうです。セミナリーを教えた最後の日、自宅の前でバックさせていた時、ついにその車が壊れたのでした。皆さんの中には教えるのが初めてという人たちもいます。例えば韓国のチャン・ダングラン姉妹とドミニカ共和国のメルカデル姉妹は、教会員になってわずか6週間で今年教えることになりました。教会に入って数週間後にセミナリーを教えることになったケニアのマサイ姉妹は、生徒の多くが教会員の家庭で生まれており、自分が福音の土台を築けるように助けてくれたのだと言っています。そのおかげで17年間セミナリーを教える祝福に預かりました。皆さんはあらゆる地域状況の下で、あらゆる事情を抱えた生徒をクラスで教え、奉仕しています。ベンジャミン・ハドフィールド兄弟はアラスカ州ノースポールで教え、ロレナ・トッセン姉妹は南極大陸に近いウシュアイアで教えています。ソルトレイクの大学のインスティテュートでは、水曜日にジェレド・ハルバーソン兄弟が400人ほどの生徒を教えています。このように教えていると言っていました。教えるのはグループですが、携帯メールで一人ずつ連絡を取っています。ポーランドのダグマラ・マルティニーク姉妹は、自身もヤングシングルアダルトですが、朝早くからパン屋で働いた後、夜遅くまでインスティテュートで教えています。ホンジュラスにあるフロレス アギラール姉妹のセミナリークラスは朝5時に始まります。またアルゼンチンではアドロベール兄弟のインスティテュートクラスは夜10時に始まります。またメキシコやキリバス、フィジー、トンガ、サモア、そのような地域では初等教育や中等教育のクラスも教えています。皆さんのおかげで聖文や生ける預言者の言葉を読んでいる青少年やヤングアダルトがかつてないほど増えています。皆さんのおかげで学んで霊的な知識を得、教義を理解して疑問の答えを見出す青少年が増えています。そして皆さんのおかげで教会の運営する学校とインスティテュートでコーナーストーンコースが開かれ、罪の頭石であられるイエス・キリストに生徒を近づけています。重ねて言いますが、私たちは皆さんの人となりと奉仕に敬意を抱いています。どこにいようと、どんな環境にあろうと、今晩胸を開き、心を開いて主の御名によって集まっていることに感謝いたします。以前、時間のかかる割り当てを果たした後にソルトレーク空港に降り立とうとした時、ボイド系パッカー会長が嬉しそうにこう言いました。長老、妻が今パンをオーブンに入れているでしょう。私が家に着く頃に焼きたてです。これは彼女のパンではありませんが、パンはパンです。おいしいパンを想像し思い浮かべてみてください。焼きたてのパンの香りや味がしますか？甘さはありますか？塩気がありますか？パンは世界共通の食べ物です。あらゆる時代や環境で食されてきました。それは万人がパンを理解しパンに頼っているからでしょう。もちろん全世界でパンの形、大きさ、材料、さらに呼び方は様々です。救い主はこう言われました。私が命のパンである。この世で私たちはアダムとエバのように顔に汗してパンを食べます。選択の自由を行使して物事を選びます。霊的な成長をもたらすものは現実のさまざまな問題です。しかし救い主は私たちがこの世の棒切れと意思、限界と欠乏を目の当たりにするのを放ってはおかれません。マナや日々のパン、主の生産の約束を祝福として与えてくださり、それによって私たちは命と希望、喜びを得てさらに豊かになれるのです。主はこう宣言しておられます。主なる私は天を広げ、また地を築いた。これらは私に、まことに私の手の技である。そしてその中にある万物は私のものである。私が意図しているのは生徒たちに必要なものを与えることである。地は満ちており、十分に有り余っているからである。言い換えれば、救い主の世界は棒切れと石の世界ではなく、パンと魚の世界です。イエスがほんの少しのパンと魚で群衆に必要な食物を与えられたことを覚えていますか？ビデオを見てその場にいると想像してみてください。
群衆を見なさい。寂しいところでもあり、めいめいで何か食べるものを買いに周りの部落や村々へ行かせてください。ここには何もありません。
あなた方が食物をやりなさい。
200デナリものパンを買ってきて食べさせるのですか？
パンはいくつあるか？
5つと、それに魚が2匹。
ここに持ってきなさい。人々を50人ずつに分け、食物を与えなさい。 天と地の主であられる父よ、豊かな恵みに感謝します。アーメン。
新約聖書の4箇所に救い主が5000人の群衆に食物を与えられた話があります。その他にも救い主が別の折に4000人の群衆に食物を与えられた話が新約聖書の2箇所に述べられています。この大群衆の中には成人男性だけでなく女性や子供もいたようです。神は細かいことに気を配っておられるとよく言われます。最近私は救い主が5000人の群衆に食物をお与えになった話の詳細をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの各福音書の記述をつなぎ合わせ一つの話にまとめました。聖文を研究し救い主の模範に見られる福音の原則を学ぶ際にどうぞ理解の目が開かれるよう聖霊を招いてください。救い主の共同の技について理解を深めることによって私たちは家族、生徒が救い主にもっと近づけるよう祈ります。聖文をつなぎ合わせた話を紹介いたします。さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて自分たちがしたことや教えたことを皆報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方は人を避けて寂しいところ、人気のない場所、または静かな場所へ行ってしばらく休むがよい。それは出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんでいろいろと教え始められた。そしてこれを迎えて神の国のことを語り聞かせ、また治療を要する人たちを癒された。夕方になったので弟子たちがイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあります。もう時も遅くなりました。群衆を解散させ命名で何か食べるものを買いに周りの部落や村々へ行かせてください。彼らは食べ物を持っていませんので。するとイエスは言われた。彼らが出かけていくには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちが200デナリものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている子供がいます。しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そこでイエスはみんなを組々に分けて青草の上に座らせるように命じられた。その場所には草が多かった。人々はあるいは100人ずつあるいは50人ずつ列を作って座った。イエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福して裂き、感謝してからパンを弟子たちに渡された。弟子たちはそれを群衆に与えた。また2匹の魚もみんなにお分けになり、彼らの望むだけ分け与えられた。みんなのものは食べて満腹した。人々が十分に食べた後イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずの集まりを集めなさい。残りを集めると5つの大麦のパンを食べて残ったパンくず、そして魚の残りで12のカゴはいっぱいになった。 食べた者は女と子供とを除いておおよそ5000人であった。そしてイエスは人々に別れを告げてから祈るために山へ退かれた。人々はイエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言った。イエス・キリストが私たち全員を一人ずつ5つのパンと2匹の小さい魚で養われることについて、皆さんは何に気づき、何を感じ、何を学びましたか？そのパンはマナのようで、コエンドロや蜜のように甘かったでしょうか？2匹の小さい魚が私たち全員をどのように満たしたのでしょうか？私が気づき感じたことを9つを紹介します。これは救い主をよく理解し、救い主に近づき、救い主に似たものになるのに助けとなります。 1. 救い主は深く憐れまれる。救い主の奇跡の多くは理解と憐れみから始まります。救い主は私たちの心と状況をご存知であり、私たちの望みや心の傷、願いや必要なものに満ちておられます。それは苦しい時期でした。バプテスマのヨハネは首を切られ、その首は大皿に乗せて運ばれました。冷酷な母親の娘が舞を舞うのを見て喜んだ王が、意に反した結果となる約束をしてしまったからです。救い主と弟子たちは人気のないところへ行って休みました。しかし大勢の人々を見て、救い主はどう感じられたでしょうか？深く憐れんで彼らを受け入れ、教え、癒されたのです。そして非常に現実的に彼らが食べ物を持っていないことをご存知でした。救い主は共同の技を進めるにあたって人々に深い憐れみを示しておられます。重い皮膚病にかかった人に、悪霊に疲れている息子に、一人息子を亡くしたヤモメの母親に憐れみを示されました。救い主は瀕死の傷を負って放置された人を、気の毒に思った良いサマリア人のようになりなさいと教えておられます。同様に放蕩息子の父親はまだ遠く離れていたのに、息子を哀れに思って走り寄りました。面白いことに、食物について言えば、放蕩息子は本心に立ち返ると、父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、自分はここで飢えて死のうとしていることに気づいたのです。救い主はまず深い憐れみから始めて、最後に恵み、思いやりを示されます。福音書にはイエスは群衆に食べさせると群衆を解散させられたと書かれています。しかしマルコの福音書の脚注によると、解散させたのではなく、人々に別れを告げたとあります。人々に食べさせた後、憐れみを持って彼らに別れを告げておられるイエスの声が聞こえますか？ 2. 救い主は彼らが持っているものから始められる。群衆に食物を与えたいと思われた救い主は、まず彼らが何を持っているかお尋ねになります。救い主は世界の創造主であり、天地の主ですが、彼らが持っているものと状態から始められるのです。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている子供がいます。救い主が彼らが持っているものから始まります。それをここに持ってきてください。皆さんは自分がどのような教師か、果たして自分にできるのだろうかと疑問に思ったことはありませんか？おそらくこの弟子たちのように、手元にある少しのパンと魚を見て不安になります。しかし、こんなに大勢の人ではそれが何になりましょう？教師として私たちは全ての生徒に参加してもらおうとします。大きな貢献をする生徒もいれば、そうでない生徒もいます。学習者、また教師として、今あるものから始めます。そうすれば主は私たちを大いなるものとし、努力に報いてくださいます。今の状態から成長するという原則は、モルモン書に出てくる自分の行えることを全て行った後に主の恵みによって救われるという真理を反映しています。ありのままの状態で主のもとへ行く私たちに、主は微笑みかけてくださいます。 3. 救い主は物事を秩序正しく行われる。大勢の人々が押し合いで欲しいものを掴み取ろうとしている場面に出くわしたことはありませんか？私はあります。前にいる人は後ろの人のことを気にかけません。倒れたら踏みつけられてしまうのではと心配しました。 これとは対照的に救い主はみんなを組々に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられました。それらの組はあるいは100人ずつあるいは50人ずつ列を作って組織されました。教会では開拓者の隊すなわち組について話します。神殿で礼拝するグループについて話します。私たちにとってこの組とは高い目標を共有する秩序ある集団を指します。そして寂しいところと言われていますが、主は群衆を土ぼこりの立つ地面に直に座らせることはせず、青草の上に座らせました。草が多い場所を選ばれたのです。4、救い主は感謝を述べられる。救い主はパンと魚を手に取ると天を仰いでそれを祝福して裂きました。天地の創造主であり王の王であるお方が自ら感謝を捧げてからパンと魚を裂き、全員が彼らの望むだけ食べられるようにそれを増やされました。5、救い主は食物を弟子たちに与えてから群衆に与えるように言われる。これは順序ですが、それ以上の意味があります。羊飼いたちはを強めて彼らが羊を強められるようにします。ですから教師に教えて教師が生徒を教えられるようにします。これは聖書にもモルモン書にも回復された教会にもある規範です。主はパンを弟子たちに渡され、弟子たちはそれを群衆に与えました。これは与え受けるという大いなる霊的な賜物です。後で自分が教えると分かっていれば学ぶ助けになります。学ぶことを教えると教えることを学びます。学び教えるという私たちの模範はそれを生徒にも知ってもらうのに役立ちます。6、救い主は5000人に1人ずつ食物を お与えになる。奇跡的な方法でパンと魚が分けられ、一人一人に行き渡るように増やされました。そしてみんなのものは食べて満腹しました。これは私たち教師が求める奇跡です。クラスの全体と一人一人を教えるのです。そのためには5000人にも個人にも注意を向けなければなりません。全体問題と個人の必要に対処します。そしてバランスの問題を超えて初めにあったもので足りるという霊的な奇跡が求められます。7、救い主は何も失われないようにされる。人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずの集まりを集めなさい。自分の持っているものに感謝して始めると、終わった時に少しも無駄にならないようにします。天における経済には無駄がありません。最初に全てが引き出され何も無駄になることなく終わります。リチャード・G・スコット長老は心に感じたことを記録するともっと分かるようになると言っています。尋ね答えを受け記録し、深く考え従い、まだ何かあるか尋ねるというプロセスの繰り返しには、その上になお増し加えられるという救い主の宣言が反映されています。それだけではありません。救い主はご自身を命のパンと称しこう言っておられます。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったものを私が一人も失わないことである。救い主は人々を一人も失われないよう守られます。教師、宣教師、職員として自分に任された人をあらゆる信仰と力を尽くして守り、一人も失われないようにします。8、救い主と共にいれば終わりには始めよりも多くなる。弟子たちは一人も失われないことに感謝し、もう一つの奇跡に気づきます。残りを集めると5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずと魚の残りで12のカゴはいっぱいになったのです。霊的に増し加わるという奇跡は、救い主といれば初めよりも多くなるということです。始めた時よりももっと多く愛や学び、霊感、優しさが増します。御霊に満ちた教えは水の上に投げられたパンのようであり、パンと魚のように始めた時よりも大きくなって戻ってくるのです。これまでの話をまとめてみましょう。救い主は私たちを理解しておられます。深い憐れみで私たちを祝福し満たしてくださいます。 今持っているものから始め、子供が持っている少しのパンと魚でも受け入れてくださるのです。物事を秩序正しく行われます。感謝を表されます。祝福して咲く前に天に目を向けられます。弟子たちに魚を与え、それを人々に与えるように弟子たちに言われます。5000人のと同時にその一人一人を世話し教える方法をご存知です。私たちが持っているものを集め、一つも失われないようにされます。始めた時よりも増えるということを理解できるように助けてくださいます。それだけではありません。救い主がパンと魚を使ってご自分の豊かさを教え明かし、群衆に食物を与えておられるのはこれまで何度もありました。そこで9番目の事項です。9、見る目と聞く耳を持つ者に救い主は生産の豊かさを教え明かしされる。人々はイエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言った。後に特にパンと魚について救い主は弟子たちにこう尋ねておられます。思い出さないのか、5つのパンを裂いて5000に分けた時、拾い集めたパンくずはいくつのカゴになったか。弟子たちは答えた、12カゴです。7つのパンを4000人に分けた時にはパンくずをいくつかのカゴに拾い集めたか。7カゴですと答えた。繰り返します。救い主の世界はパンと魚の豊かな世界です。救い主は井戸のそばにいる女性に向かい、乾燥した土地の特別な意味を込めてご自身を命の水であると宣言しておられます。イエスは彼女に言われました。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。イエスに、私たちの先祖は荒野でマナを食べました、あなたは天よりのパンを食べさせてくださいますかと尋ねる人々にこう答えておられます。天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。私が命のパンである。信じる者には永遠の命がある。パンと水ほど基本的で普遍で必要なものはありません。命のパンと生ける水が共に関わるものは何を受けるときでしょうか。もちろん生産を受けるときです。この世での共同の技を終えるとき、弟子たちが前に見た方法で救い主はパンを取り、感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われました。私を記念するためこのように行いなさい。救い主は復活後の共同の技の始めに再びおなじみの方法を示して、他の羊であるニファイ人の中に生産を定められました。弟子たちにパンと水を持ってくるように命じ、群衆を地面に座らせ、パンを取りそれを裂いて祝福すると弟子たちに与えて食べるよう命じられます。そして弟子たちが食べて満たされると群衆に与えるよう弟子たちに命じられます。群衆は食べて満たされます。後に主は再びニファイ人と共に生産を施行されますが、その時には奇跡的な方法でパンとブドウ酒をお与えになります。ところでパンもブドウ酒も持ってきていなかった。しかしイエスは実際に彼らにパンを与えて食べさせ、ブドウ酒を与えて飲ませられたのであった。自分のためにパンを食べブドウ酒を飲む者は決して飢えることも乾くこともなく満たされるであろうと救い主は約束しておられます。実に群衆は皆食べ終え飲み終えると、いよ彼らは御霊に満たされました。これはあらゆる時代あらゆる状況の男女、その命がパンと水に支えられている私たち全員に与えられる大いなる生産の約束の成就です。義に飢え乾いている人々は皆幸いである。彼らは聖霊に満たされるからである。兄弟姉妹、霊的な飢えと渇きの世の中で皆さんが素晴らしい学習者であり教師であることに感謝します。パンと魚という霊のご馳走のようなレッスンと生徒とのやり取りを毎回準備してくださりありがとうございます。 兄弟姉妹の皆さん、私には生ける水の源からの救い主の満ち満ちる愛に満たされたという経験があります。最近パンと水を配っているときに、この神聖な象徴をいただく人々に対する救い主の大いなる愛を感じました。また聖餐の儀式を定められた救い主に深い感謝の念を抱きました。時々じっくり考えていると、現時点でできることを全て行っていると認めていただけているという確信を感じることがあります。もっと頻繁に感じるのは、自分の至らさにもかかわらずキリストのもとに来て、キリストによって完全になることができるという希望と励ましです。皆さんが新たな見方でパンと魚を見るように望みます。生徒が救い主のことをさらによく知るようになって、敬虔な気持ちで救い主のもとに来ることができるように助けるという神聖な務めを皆さんが果たし、聖文の記述や福音の原則、生ける使徒や預言者の言葉の中に喜びと冒険心、霊感を見出すようになれば幸いです。地とそれに満ちるものが主のものであることを思い出してください。主の世界はパンと魚の世界であり、主の聖餐の約束には満ち足りて余りあるほどのものがあるということです。永遠の父なる神とその聖なる御子であり救い主であられるイエス・キリストと聖霊について感謝を込めて明かしします。回復された真理と預言者ジョセフ・スミスから現在のトーマス・S・モンソン大官庁まで途切れることなく続く真剣の権能と聖文について、また主を覚えて主の御霊を受けるときに得られる慰めと導きと喜びについて感謝し明かしいたします。皆さんがどこにいようと、どんな状況にあろうと、どんな喜びや問題を経験していようと、今晩この集会で皆さんが主の教会からいかに愛されているかを感じていただけたでしょうか。私はそれが真実であることを知っています。救い主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。